コロナのことでほとんど1年半我々の人生は振り回されましてね、若い人はまだこれから60年あるっていうんでいいかもしれませんが、あと5年か10年しか寿命がないという人にとっては1年間のブランクっていうのはものすごく大きいわけですね。でこのブランクで我々が何ができたかっていうとですね、最初の頃はやっぱり去年の2月から3月ぐらいは勉強のためにも少し知らなきゃいけないかったとは思うんですけど、今までの経過を見ますと、これは結果論でもありますが、当初からある程度予想もできたんですけども、今度のコロナは大したことなかったわけですね。どのぐらいの人が感染したかっていうのはものすごく政治的な動きもあるので難しいんですけど、少なくともどんなに多く見ても 99% の以上の人はの日本人はコロナとは関係なかったっていうことなんですね。もう少し厳密に言いますと、おそらく 99.8% の日本人は、コロナは本当は話題にもしなくてよかったってことになるんですね。というのは感染してませんからね。普通風邪っていうのはですね、風邪とかこういう感染症ですね、一般的な。大体インフルエンザで2000万人で、ですから大体国民の6人に1人ぐらいが感染してですね、今でいういわゆる感染の定義です。感染して、それでそのうち半分ぐらい、大体1000万人ぐらいがですね、発症して、それがひどくて、すぐ治らなくて、しょうがない、これちょっとインフルエンザもしないから病院に行こうかって病院に受診する人が大体1000万人なわけですね。大体1週間に治しますと40万人から100万人ぐらいっていうのが、風邪が流行してるっていう状態なんですね。普通の風邪もそうなんですね。ですから今度のものがですね、テレビとかそういうものの報道があまり適切じゃなかったんで、1000人とか言って大騒ぎしてるわけですが、感染が1000人になりましたとか言って大騒ぎしたんですが、実はこういった風邪っていうのは40万人から100万人ぐらい1週間で感染するぐらいがですね、報道に適した量だと。これは人間の体がですね、もともとお父さんお母さんからもらった細胞が半分ぐらいで、その他がウイルスだったり細菌だったりその他の微生物だったりしてるわけですから、もともと人間の体が複合体なんですよね。今度のことでそういうことがある程度みんなに分かったらですね、被害が少なかったんでよかったんだろうと思うんですね。つまり感染者があまりに少ないんで、本当はコロナのことは話題にしなくてもいいんじゃないか。それから高齢者はですね、むしろ死亡の危険性は減りました。これいろんな理由があるんで何とも言えないんですが、注意をしたとかですね、そういうこともあるし、それから健康状態についての関心が深まったということでですね、コロナのことを話題にしたので、高齢者多分ね、はっきり分かんまだ統計がすぐには出てこないんですが、大体感じとしては3万人ぐらい減った感じですね。人間っていうのは死亡するときですね、何の原因で死亡したかなんてことはあまり関係なくて、死亡する危険性が少なくなればいいわけですから、死亡するときですね、できるだけ苦しい病気で死亡するのが嫌だってことがあってもですね、自分はこれで A という病気では死にたくないけど B という病気では死んでもいいなんて人はほとんどいないわけですから、コロナであるとかないとかいうよりか、むしろ2020年の高齢者の死亡数がですね、減ったか増えたかっていうことが問題なわけですね。ただちょっと気になるのが、現在でも変異株報道ってのはこれ異常報道ですね。なんで異常報道かっていうと、どんなウイルスでも大体2週間ぐらいでですね、変異株ができていくわけですから、新型コロナでも現在のその日々のデータは私見てないんですが、大体何ヶ月か一遍ぐらいに変異株のデータを見ますと、大体今1万5000種類とか2万種類とかいう変異株があるわけで、確認されてるだけでですね、もちろん変異株ですから少し違うんですよ。だから今までのコロナに比べれば毒性の強いやつもあれば毒性の弱いやつもあるし、それから感染力の強いやつもあれば感染力の低いものもある。総じて言えばですね、ウイルスのだんだん感染力が下がってきて、毒性も少しずつ弱くなっていくっていうのが普通なんですね。それからこれから夏に入るんで、あんまり少ない流行の風邪はですね、夏も結構夏風邪と言いましてね、 夏風邪はしつこいと言いますけどあるんですね。ですからまあ異常変異株に対する異常報道を減らすということが大切ですね。まあもちろん今までのインフルエンザウイルスでもコロナウイルスでもライノウイルスでもですね、どんなウイルスでも変異株は生じるわけですから、なんとかもうこれね、もうなんとかなんかあり地獄みたいなの入っちゃうんですね。変異株っていうのは大したことないんですが、これを放送し始めますとね、例えばインドで作った変異株は性格がどうだとか、もちろん変異株ですからね、従来の本命的な株よりウイルスよりかはちょっとは違いがあるんですよ。違いをいちいち報道してたらですねまあ1万個とか2万個とか報道しなきゃなんないわけですよ。それ大体ウイルスな、例えば今年 A 型が流行るとかですね、 B 型が流行るってよくインフルエンザで言ってますが、何かのウイルスが流行れば他のウイルスはちょっと遠慮するわけですね。まあウイルスの相互干渉というようですけども、ですから他の風邪をひいてても減るんですね。ですからまあこの前どっかレポートが、そういうレポートが出てましたけれども、まあこれも当然で今までよく知られていることなんですね。まあこういった風邪のことで普通に知られていることだけども、一般の人は知らないというのがありましてね、それをまあ専門家がインチキを言うわけですね。これはまあこの前ちょっとこのブログでも問題にしましたけども、例えば原発事故の時に原子力の人はもう当然当たり前の規制である1年1ミリシーベルトがそんな規制はないと突如その専門家が言い出す。それは政府の意向を受けて金が欲しいからなんですね。で今度のコロナもですね、通常まあちょっとした人だったらそういうウイルスとかそういうものを知ってるんですけど、普通の人が知らないということで、まあ、それに乗ってですね、間違いを平気で言う専門家、つまり金のためなら嘘をいくらでも言える専門家っていうのがいるので、まあ、それを今度はテレビがですね、そうすると視聴率が上がるっていうんでまたやるっていう、その悪い連鎖をするわけですね。これはまあ地球温暖化みたいな、気候もそうですからね、まあ、戦場なんとか隊なんて今言ってますけど、そんなのは昔からあるわけで、それを突如として話題にし始めて、それで豪雨の理由にするという、そういうことですね。よく今からこれ梅雨の後半に入るんですけど、梅雨の後半というのはもう必ず集中的豪雨があります。それも決まりきってるんですね。非常に当たり前なんですが、だいたい日本では偏西風が吹きますから、東シナ海でできた雲がですね、九州の山に衝突するんで、一番多いのは7月の初旬の九州の豪雨ですね。これはもう山ほど例があるわけですね。それからまあ九州で降り損ないば中国地方ぐらいまでは来ると。で必ず風が吹いてますから、雲は長細くなる。長細くなるっていうのは線状降雨帯とかなんか名前つけちゃってですね、まあ、この名前も昔からあるんですが、あたかも新しく発見された、また異常気象で起きたみたいなことをこう、これも嘘を言うんですね。やっぱり専門家がこうやって喋ってみますと、専門家が嘘を言うっていうのは非常に大きな影響があるんでしょうね。まあ、専門家ですから、専門家が、まあ、昔もなんか洪水が続いたことありましてね、これは堤防の設計なんか悪かった時があるんですが、それでも専門家がですね、全く違う原因を言うことがあったんですよ。まあ、とにかくみんなが地球温暖化で言えば地球温暖化で全部説明するとか、そういう人がいるんですね。これなんで地球温暖化をするといいかというと、各県にですね、温暖化防止センターというのがあって、そこにまあ大量のこう税金がいってるもんですから、そのおこぼれをもらえるっていうことで、まあ、だからまあこの前誰かが言ってましたけど、現在の日本もですね、自分のポケットにお金が入るんだったら何でもやる国になりましたねって僕に言ったんですけども、本当は日本はそういう国じゃなかったんですよ。本来の日本はポケットに入ろうが何だろうが、それは川の私の船頭さんであればあれですね、宿の女中さんであれですね、やっぱり仕事っていうものを自分のプライドにして生きていくっていうね、そういう人が結構多かったんです。今はもうお医者さんとか科学者でもですね、まあ、自分の職業とか学問を捨ててですね、そしてその、なんていうかな、自分のポケットにお金が入ればいいと、まあ、人間っていうのは、お金があればあるほどそのお金に汚くなると言われるわけですが、もちろん江戸時代や明治時代に比べればですね、 もう生活格段と良くなってるわけですから、まあ、現在の生活をでは守れればですね、やっぱりそれよりかはやっぱ魂とか人間らしさとか誠実さとかそういうものを主体とする日本に、日本でありたいなと思いますね。やっぱりまあこれもブログで、ここのブログで書きましたように、まあ、人間とは本当に錯覚に陥りやすいわけで、欧米文化のようにですね、人を支配して自分が楽な生活をするという考え方ですね、まあ、こういう考え方に日本人がなってほしくないというふうには思います。まあコロナのことを少しずつも話題としないと、どうせ国民の 99% 以上は関係のない病気なんですから、その関係のない病気にあんまり人生の時間を費やすというのは馬鹿らしいですね。